どうも、私がアニマルジャパンです。
私がユンユンです。
ドラクエ10の4-20、これだから 6になる
のか。6、うんうん、
またこれも間違えてしまいます。6、はい、
はい、
ドラクエ10のバージョン2のメインストーリー進めていきますが、
はいはい、
これね2本撮りなんですよね。
うん、そうですね。
まあ、前回の分と、今回の分の間に、まあ、ちょっとトイレ休憩とかして、
はい、
まあまあユンユンさんはパン食べたりして
バレた、は
い、で僕トイレ行ってる時に、
はい、
はってなったんですよ。
ほう、
あ、また花ちゃんの話してないと思って、
あ、後でって言ったっけ。
そう、
さっきも言った
今回話すって言ってて結局話してないんですよ。
だから先週、じらしますね。
先週のやつ聞いて、またわゆこさんがまた話してないって多分送ってくれてるかも思うんやけど、
うん、
まあ、とりあえずさっき花ちゃんの画像を見てみてください。
はい、書きましたね。
トンブレロってあの、まあ、豚が、
はい、
でっかい帽子かぶってるモンスターなんですけど、
うん、
この帽子のところに花の、飾りがついてるんですよね。
ついてますね。
あのニコニコ笑ったあの、
うんうん、
村上隆のデザインの花みたいな。
あ、そうですね、
うん、あれがついてるんですが、
あ、
ん、
まさか、
何、
まさかこの子が喋ってる。
違いますよ。
あ、びっくりした、はい、
なぜこの花がついてるかというと、
うん、
あの最初に始めた時、オフラインモードがあったと思うんですけど、最初ねちょこっとね、
はい、
うん、あのオフラインモードの時に兄弟姉妹の兄が、
うん、
なんかついでにこんなん作ったみたいな、錬金してみたい言うて作った帽子があったんですけど、
うんうん、
それが、確かご機嫌な帽子っていうのかな、
うん、
あの普通の帽子に、バネがてっぺんについてて、
うん、
バネの先にこの花がついてたんですよ。
はいはい、
あれもらった、
覚えてましたよ。
覚えてます、
覚えてます。あ、覚えてるけど、だ誰にもらったか忘れたな。
あれだから兄弟姉妹にもらってるんですよ。
あ、そうやったっけ、うん、へえ。
あれを、うん、あの顔がまたここについてるっていうことは、っていうことですよ。
ああ、そこ。
うん。だから、この時、花ちゃんも確か言ってたんですけど、
うん、
僕は兄に作られたって言ってたんですよ。
ええー、錬金されたんや。
うん。それの意味も最初全然わかんないんですけど、まあ、バージョン4ぐらいまで行くとその意味も分かるようになってくるんですけどね。
うんうんうん、うん、うん。
っていう意味のある花だったっていう。
そういうことなんや。
うん、
はあ、つながった。
はい、そういうことです。
はい。
はい。
わいこさん、解決しました。
はい。じゃあ、ストーリー進めていきます。ここからメモがありますんで、はい、ちゃんといきますよ。
はい。
輝く天使の花を、クローズのとこまで持っていきまして、
はい、
おお、なんという輝きでしょう。ただの天使の花ではないようですね、
うん、
それならばきっと、さあ早く天使の花を亀様に。ほなラジコが、
うん、
その天使の花投げるんですね投げるんやと思うんですけど、
うんうん、
それが亀様の甲羅に乗りまして、
うん、
で亀様が光に包まれて、亀様がなんとペガサスに変わるんですね。なんでや、前回言ったやん。
そんな。
で、ペガサスなんですけど、うん、前回 PV で出てた角はないんですよね。
うん。
純粋に羽の生えた馬っていう、
はい、
白い馬なんですけどね。
うんうん。
エテーヌの民、ドアラジコよ。私は、天魔。ファルシオン、勇者の盟友であるあなたをこれまでずっと見守り続けてきました。
はい。
あなたと、あなたの兄のおかげで、私は真の姿を取り戻すことができたのです。
うん。
本当に感謝しています。
うん。
クローズが、あの日、焼き尽くされたはずの天使の花を、兄さんはその生涯をかけて復活させてくれたのですね。 あの日とか言ってるけど、なんか見てきたかのような言ってるなと思って。
うん。
なテーマが、あなたも真の姿に戻る時です。私が預かっていた体を返しましょう。
うん。
テーマが光って、クローズも光って、
うんうん、
このクローズが、真意に変わるんですね。
うん。
うん、これ見て
る。なるほど。
ラジコもびっくり。
びっくりしましたよ。
真意だったのっていう、あの変な帽子のね。
うん、うん、うん。
真意が、ありがとうございます、亀様。な、天魔が、勇者が私を待っています、
うん。
大魔王と戦うために、私の力を必要としているのです。
うん、
ドアラジコ、あなたもすぐに来てください。って言って飛んでいきました。
うんう
ん、な、真意が、これまだ、その真意なんやけど、名前が表示されてないんですよね。
うんうんうん、
もしかしたら見てる人誰か分かってないかもしれない。ゲームしてる人は誰か分かってない可能性もあるということで名前を表示してないんですけど。
うんうん。
ドアラジコさん、私のことを覚えていますか？
うん。
亀様の巫女、アバの孫、真意です。お久しぶり、うん。と言ってもいいものか。
うん。
これまで黙っていてすみません。クローズというのはあなたと同じく、生き返しを受けた私のもう一つの姿、
うん。
それによって私も数奇な運命を背負うことになりました、
うん。
あの日、エテーネの村を救うために旅立った私たち三人は、それぞれに大きな使命を授かったのです。すべてが終わって、いつかまたあの時のように三人で笑い合える日が来るといいですね。で、先。兄は死んだかのように言ってたんですけど、その生涯をかけてとか言ってて。
うん。
いつか会えたらいいですねとか言ってるんですね。
うんうん。
で、ここでまた体がクローズに戻りまして。
うん。
体は返していただきましたが、私はクローズとしてやらねばならないことがあるのです。
うん。
私の使命は今はまだ語ることはできません。
うん。
ドアラジコさん、大魔王討伐の使命を勇者とともに果たしてください。
うん。
で、暗転して、ドアラジコは、天魔ファルシオンを追って、グランゼドーラ城へと急いだ。ってね。
はい。うん。
まあ、要は、真意って、もう一番最初に出てきて、こっからもう2年ぐらい経ってるわけですよ、やってる人。
うん。
もっと経ってるかな、うんうん。忘れる可能性があるっていうことなんだよね。
うん。
だから、イメージにすごく残りやすい奇抜な格好させてたってことなんでしょうね。
そうだね。
帽子に羽が生えてたりね。
うんうんうん。
なんか目が点やけど、なんかちょっと強いみたいな。ほんで、アバ様の孫みたいな。
うんうん。
一緒に、パーティーも組んだりもしたし。
そうだね。
うん。っていうので、かなり間空いて再登場するから、イメージに残ってもらえるようにっていうことであんな奇別な格好させたんでしょうけど。
うんうんうん。
まさかここで出てくるとは思いませんでしたね。
うん。
で、
まあね。
久しぶりにやって、このタイミングなんやと思って。
うんうん。
バージョン3ぐらいで出てくるのかなと思ったんやけど。
そうそうそうそうそう。うん、私もなんか、こんなとこでって思いました、ね。
そうそう。うん。
意外。
はい。で、このままね、グランゼドーラ城にシーンが移りまして、
うん、
ラジコが城門をくぐろうとするんですけど、
うん、
その2階のテラスにアンルシアが現れて、
うん、
なら、そこにおった兵隊のフォルスっていうのが空を見上げて、
はい、
あれはなんだ、こっちに来るぞと言って、なら、天魔ファルシオンがアンルシアの前に舞い降りてくるんですね。
うんうん。
勇者アンルシア、会える日を楽しみにしていました。
うん。
あなたは伝説の天魔。私の名はファルシオン。
うん。
あなたの盟友ドアラジコの活躍により、力を取り戻すことができたのです。
うん。
この声、どこかで。そうだわ。トーマ兄様と一緒に、魔元帥ゼルドラドと戦ったあの時の、私を救ってくれたのはあなただったんですね。
うん。
あなたには苦労をかけました。
うん。
私の力が完全ならば、 あなたを偽りの世界へ落としはしなかったのに。ですが、時は満ちたのです。今こそ、大魔王と戦う勇者のため、この力を振るうことを誓いましょう。
うん、
さあ勇者よ、お乗りなさい。大魔王の待つ、魔元宮殿へ向かうのです。
うん、
アンルシアがうなずいて、で、テラスから下にいてるラジコに、ありがとう、ドアラジコ。あなたならきっとペガサスを見つけてくれると思っていたわ。今こそ大魔王と決着をつけるときよ。私はファルシオン様に乗り出陣します。私の盟友としてあなたも力を貸してほしいの。大魔王の居城、魔元宮殿に来てって言って、アンルシアは天魔に乗って飛んでいくんですね。
うん。
うん。一緒に行こうよ。
うん、そうなんよ。なんで置いてった？
ドラゴン乗れるから、一緒に飛んでいこうよって思うけど。
まやで、
うん。ちなみに、この天魔ファルシオンってずっと表示されてるんですけど、
はい。
ファルシオンっていう名前は、ドラクエ6から取ってますね、
うん。あ、そうなんや。
あの時も天魔は出てくるんですけど、うん、名前がファルシオンでした。
これなんかファルシオンって造語ですか？なんか意味あるんかな？
まあよくファンタジーで使われるのは剣の名前ですよね。剣の名前にファルシオンって使うみたいです。
あ、そうなんや。元ネタなんかあったりするんですか？なんかの伝説のなんとかとか。
あるんでしょうね。もしくはその刀剣の名前がファルシオンっていう形があるかもしれないですけどね。
なんか意味あんのかな、ちょっと。
青龍刀みたいな感じの使い方かもしれんけど。
ラテン語で釜を意味するファルクスに由来してるみたいな感じのことを書いてるけど、本当かわかんないですけどね。
まあ、いいでしょう。ドラクエ6がなぜファルシオンとつけたのかっていう謎は僕はドラクエ6のラストに語ってますんで。
ほうほうほう。
よかったら長いですけど、ドラクエ6やったことある人は、冒険の女シーズン何ぼか忘れたけど、6の回を聞いてもらえたら。
はい。
はい。で、ここから魔元宮殿前に行くと、
はい。
カットシーンになりまして、
うん。
そのアンルシアがペガサス乗って飛んでくるんですね。
うんうん。
勇者よ、この結界を壊さなければ魔元宮殿に入ることは叶いません。
うん、
私に任せてください、うん。今の私ならば結界を取り除くことができるでしょう。
うん、
アンルシアがうなずいて、空中におるからラジコを見下ろして、
うん、
ここで待っていて、結界を壊してくるから。
うん、
天魔がしっかり捕まっていなさい。言って、その壊しに行くんですけど、
うん、
いや、ファルシオン一人でやる言ってんねんから、一回降りろよ、
うん。
だって、クラとか手綱ついてないんですよ。
そうやな。
すっげえ不安定やと思うんですよね。
うんうんうん。
うん、で、まあなんとかアンルシアが捕まってたら、
うん、この
ファルシオンの額に角が生えてきて。
はい。
だからここから予告 PV と同じ結界をバシバシ破っていくシーンになるんですけど。
はいはい。
すべての結界を破って、ラジコのとこに戻ってきて。
うん。
天魔が、大魔王の結界の力が強く、すべてを取り除くことはできませんでした。
うん。
勇者よ、私はここに残ります。
うん。
開いた結界が、再び閉じぬよう、支えていなければなりません。うん。アンルシアが降りて、ここはファルシオン様に任せて、私たちだけで入りましょう。さあ、行くわよって言って。
うん。
ここからラス弾ですよ。大魔王との決闘のために向かうわけですね。
はい。
で、中に入るとカットシーンになりまして、アンルシアが、うん、ここからは勇者と盟友の戦いよ。この言い方は勇者と盟友が戦うみたいになってますけど。
そうやな。
共に戦うってことね。
うん。
大魔王マデサゴーラを倒すために、あなたの力が絶対に必要なの。大魔王はきっと、この宮殿の一番奥で待っているはず。慎重に進みましょうって。はい。一緒に行くんですけど。
うん。
この、魔元宮殿ね、 いや、今行くとドルボに乗れないんですよね。めっちゃ広いのにめっちゃ大変やなと思って。で、まあ、この中入ってマップ開くと、今いてんのが仮想って表示されてて、正面に女神の間っていうのがあって、で、そっから、奥に続く道と左右に続く道があって、で、それぞれの先に丸々の絵って、まあ、いろんな、絵があるってマップに書いてあるんですよ。
はい。
うん。まあ、ここも結構大変やったなと思って。まあ、ラス段やからしゃあないかと思いながら進むんですけど。
そうやな。
最初の女神の間に入ると、
はい。
壁沿いに、この額縁に入った絵がいっぱい飾られてるんですよね。
うんうん。
で、まあ、大体レンダーシアの絵なんですよ。
はい。
見覚えのある風景なんですけど、まあ、ところどころわからん絵も飾ってて。
はい。
で、人が立ってて、創生番号016って表示された男の人が立ってるんですね。
はい。
なんか肌の色がグレーで、
うん、
目は閉じてるんですよね。
うんうん。
我らは語り部。我らが創造主たる大魔王マデサゴーラ様の偉業を知りたくば。我らが作られし順に耳を傾けるがよい。大魔王様は光の川の奥底よりいでしとき、創生の力の破片を発見し、手中に収めた。偶然か、それとも必然かは定かではない。創生の渦こそ、大いなる創生の力の破片。だが、かけらといえど、それは大陸一つを想像するだけの力を秘めていたのである。すっげえ教えてくれるなと思って。
うん。
大魔王は光の川の底から出てきたっていうんだよね。
うん。
バージョン5とちょっと意味合いが変わるなと思うんですけど。
うん。
ただ、その光の川の底に創生の力の破片があったっていうんです。
創生の力の破片。
うん。
うん。
これは、最新までやってるとわかるじゃないですか。創生の川になぜ創生の力の破片があるか。うん、創生って世界を作るっていう意味ね。
うんうんうん。
その力の破片があった。で、それを使ったら、偽りのレンダーシアが作れたってことなんですよ。
なるほどね。
うん。なるほど。と
うん。
で、その隣に、創生番号039の女の人がいて。
はい。
大魔王様は、創生の渦の力を使い、
うん、
その心の赴くまま、もう一つのレンダーシアを作り上げた。
うん。
人間が創作した物語を再現させた村。これ、メルサンディね。
そうね。
死者の魂を引き止め、つなぎ止めた町。これは？
セレド。セレド。
はい。魔物が人間に、人間が魔物になった王国。これは？
ちょっと待って。
アラハギ色ね。
あ、そうそうそうそう。
それらを眺め、楽しまれた大魔王様は、次に自らの作り上げた偽りの世界で、真の世界を塗りつぶすことに乗り出される。そう、偉大なる大魔王マデサゴーラ様は、かの女神の作りし大地を消し去り、自らを創生の大神タランと欲されたのだ、っていう。まあ、これも振り返りですよね。
うんうんうん。うん、思い出してね、みたいなね。
そうね。で、ずっと気になって、バージョン2入ってからずっと気になってんねんけど、
はい。
偽りって書いたり、偽って書いたりするんですよ。
うん、
送り仮名が D がついてるとどう読んでも偽りなんですよね。
うん、でもこ
の送り仮名の D がないと偽としか読めないんですよね。
あ、そうなんだよね。うん、
やけど、真はずっと真なんですよ。
うんうんうん、
ただ、これはもしかしたら、誠とも読めるんですよね。
あ、そうだね。
だ、偽りに対してだったら誠とも読めるし。
うん。
偽なら真でもあってないけど、僕ら、
うん、
真としか言わないじゃないですか。
うん、そうですね。
うん、で、ほとんどの人がもう、偽りと書いてても偽って言うじゃないですか。
うん。
今やね。
言いますね。
うん。まあでも、最初の頃はちゃんと偽りの送り仮名リーまでついてるから、偽りって言った方がいいと思うんですよね。
うん。そうだね。うん。
まあ統一してほしいんですけどね。このゲーム内でもリーがついたりつかんかったりするからね。
うん、そうなぁ。その、真は統一されてんのに、偽だけどっちって なるのもちょっとややこしいもんね。
まあ、誠と呼ぶ場合も、送り仮名がつかないから。
ああ、そっか。
かもしれんね。書いてる方はどっちで読ましたいかわかんないけど。
うんうんうん。
うん、まあ、その辺は、セリフがついてるオフライン版をやればわかるんかもしれんけどね。うん、
そうやね。
うん。で、まず、この女神の間の、左に伸びてる道から進もうと思って。
はい。
扉があったんで、その扉を調べると、扉は不思議な力で封印されているって言って。
うんうん。
あ、こっち行かれへんねやと。
うん。
で、次は、奥に行く通路に行こうと。
はい。
うん。ただこれ、一番下に1階に扉があんねんけど、うん、2階に上がる階段もあったんですよね。
はい。
まあ、とりあえず、最初1階の扉から行こうと思ったら、
うん。
扉は不思議な力で封印されている。
されてんのかい。
もうしゃあないな。
もう、うん。うん、もう、行くとこに、もう、行ってよ、みたいなもんやな。
じゃあ、次2階かと思って、
うん。
2階の、階段上がってみると、
はい。
上がったところが踊り場になってて、そっからさらにまた左右に分かれてるんですよね。
うんうんうん。
なんかややこしいなと思って。で、うん、この踊り場に創生番号087のおじさんがいまして。
はい。
大魔王様はまず、冥王ネルゲルと契約を交わし、
うん、
ネルゲルがエテーネの民を滅ぼす力を貸し与えられた。
はい。
ネルゲルって契約したんや。
うん、契約なんやね。
もともとの部下ではないん、ね、
うんうん。
で、さらに、エテーネの民を滅ぼすための力を貸してもらったってことなんだね。
うん。
ネルゲルの立ち位置よくわからない。冥王って言っときながらね。
そうね。
冥王って何やねんってなりますよね、ここからね。
うん、なるね。うん、
その力の代償として、ネルゲルはレンダーシアを迷いの霧の中に封じて、5つの大陸と隔絶した世界になさしめたのだ。
うん。
だ結局あの迷いの霧もネルゲルのせいやったんですね。
うんうんうん。
大魔王のせいかと思ったら。
そう。でも、なんで？何のためにネルゲルはなんで、
うん、それは命令されたんじゃない？
そうなんや。
うん、あまあ後でわかりますけど。
うん、はい。
ただ、ネルゲルがやったなら、うんうん、ネルゲルも死んでんから、そのタイミングで霧晴れろよって思うんですけどね。
う
ん、
そうよね。もう、うん、もうええやんね。
うん。
確かに。
かくして大魔王様の作り出した世界で、真のレンダーシアを塗りつぶす準備が整えられたのであるって。
はい。
要は、真のレンダーシアを霧に隠したのは、塗りつぶすためだったってこと。
う
ん、偽りを作って、偽りを本物にして、うん、真意をないものにしてしまおうっていうこと、
うん、
っていうことなんですね。
なんで
乗っ取ろうとしてるんです
よ。乗っ取りたかったんや。
なんで魔族の悲願でしょ、それは。
ああ、そういうことね。
うん。
はいはい。
魔族ですから。人間滅ぼしたいんです。
わかった。
はい。
ひどい。
そういう、だから魔族なんですよ。この時点ではそういう役割ですよ、魔族っていうのは。
うん、そうね。
バージョン5になると変わってきますけどね。
うんうんうん。
で、この踊り場の真ん中にね、
うん。
なんか一番でっかい絵があって、
はい。
女神が描かれてるんですよね。
うん。
で、調べてみると、光に包まれた、清らかな女神が微笑んでいる。
はい。
どこからともなく声が聞こえてくる。 扉の先に向かい、展示されたる絵の中から真実のかけらを拾い集めよ。扉に施された封印が解かれたようだって表示されて、
はい。
あ、これで通れるようになったんか、さっきの扉が。
うんうん。
っていうことは、この絵を調べんと、扉が通れへんっていうことですよ。
うんうん。
気づかん可能性あるぞと思って、この絵を調べるの。
そうやね。
うん。ややこしいことするなと思って。で、しかもその、真実のかけらを拾い集めようとかいう意味もようわからへんし、
うん、
まあ、とりあえず進んでみなしゃあないなと。
うん、はい。
さっきの、踊り場に立ってた、おじさんの、
はい、
横に、創生番号102のおばあさんが立てまして。
はい。
霧に包まれたレンダーシアの地では、アストルティアから切り離された影響ゆえか、うん、外の世界との奇妙な時間のズレが生まれた。
うん。
だが、そんなことよりも、真のレンダーシアに、人間の種族神、グランゼニスの残した、神の秘跡が存在することが問題であった。
うん。
神の力を宿したその秘跡は、真の世界を偽りの世界で塗りつぶす計画の大きな障害となったのであるって言ってるんですけど、うん、
はい。
まあこれつい最近やった秘跡の話ですけど、
うん、
その真と偽りでは時間のズレがあるっていうことをここで言ってるんですけど、
うん、
そんなことよりって済まされてしまう。
そうよ、そんなことよりって。
いや、これすげえ大事に、なんでずらしたんやって話やし。
そう、そうなんよ、そうなんよ。ちょっと知りたよね、それね。
やのに、全然そんなことよりで済まされてしまって、その後一切この説明ないですからね。
なんでずらしたん？
だってずらしてたら、行ったり来たりで時間のずれできるはずなんですよ。
そうそうそうそうそうそう。
でも、行ったり来たりさせるじゃないですか。
うんうんうん。させる。
おかしいんですよ。
うん。
で、その、偽りの、その、セレドの子供たちが、教会におったら、真の大人たちと会えたみたいな、時間のズレあったらできひんやろって話なんですよ。
うん。
だから、あの時間のズレって、結構邪魔な設定やったんかもしれないね。
うん。
もう後から全くなかったようなことになってますからね。
うん。
うん、で、この2階をぐるーっと回ってみると、ただ単に一周回る廊下みたいになってただけで、うん、で、その途中に、絵が飾ってあるんですけど、
うん、
まあ大きな絵がありまして、なんか3匹の蝶が描かれてて、
うん、
調べてみると、茨に囲まれた妖精たちが怯えているようだ。
ああ、はい。
蝶じゃなくて妖精やったのね、
うん。
うん。シルエットで描かれてたから羽が見えて蝶かと思ったんやけど、
うん、
まあ、妖精が怯えてるっていう絵だったんですね。
はいはい。
で、この廊下に、創生番号154の男の子がいて、
うん、
大魔王は神の秘跡を守る結界を破るには、同じ神の力を源泉とする勇者の力が必要だと見抜かれていた。
うん、
勇者姫を手に入れるべく、グランゼドーラ城に魔元帥ゼルドラド卿を差し向けられたが、うん、惜しくもこれを取り逃すこととなった、
うん、
勇者姫の行方は用として知れず、大魔王様は代わりの勇者姫を作り出したが、勇者の力が宿ることはなかったのである、
うん、
あとこの廊下にまた籠の中になんか囚われた鳥が描かれた絵があったんですね。
はい。
うん。まあ、ちょっと意味ありげに飾ったんですね、これね。
うんうんうん。
で、また廊下に、創生番号218の女の子がいまして、
うん。
大魔王様は勇者の力を得るべく、勇者姫の兄、トーマを創生の力によって蘇らせ、利用することに決めた。 かつ、トーマはかつての勇者が残した指輪によって一時的に勇者の力を宿し、神の秘跡の一つを見事に取り除いた。勇者姫と盟友の妨害を受け、残る三つの秘跡は取り除けなかったが、ソーラリア峡谷全域を偽りの世界で塗りつぶすことができたのだ。だが、それは始まりに過ぎない。すべての世界が大魔王様の望む姿へ。その時は、すぐそこまで近づいているのだ。まあ、魔族側からするとこういう状況ってことですね。
うん。
次の絵には、まあ、今度こそ蝶が映ってて。
はい。
雷雲が覆う花畑で、漆黒の蝶が舞っている。うん、意味がよう分かんないですけど、この辺の絵のね。
うん。うん。
で、まあ一応2階の通路全部見たんで、
うん、
最初に通れなかった左の通路に行ってみまして。
はい。
これまあいろいろ、この先も枝分かれしてるんですけど、
うん。
しょっぱな、その階段があって、
うん、
階段登ってみたら中層に上がれたんですね。
はい。
それまで下層におったんやけど、中層に上がって、で、そこで到着したのが、自由の窓辺の展示室っていう部屋で。
うんうんうん。
そこに、創世番号513のおじいさんがいまして、
うん。
自由に空を飛び、生きてきた鳥は、その自由を奪われたとき、何を思うのか。自由であることは素晴らしいと、多くの人間が口にする。それが、カゴの中の自由であるとは知らずに。ちょっと詩的なことを言いますね、これね。
うんうん。
うん、で、ここに、その、絵が、でっかい絵が飾ってて、その、さっきの、その、カゴに囚われた鳥の絵が飾ってあるんやけど。
はい。
なんか、波打ってる感じでね。
うん。
調べたら入れそうだなっていうのがわかるんですよね。
うん。
で、調べると、絵からは、得体の知れない力が溢れている。
うん。
絵の中に飛び込みますか？入ってすると、なんか場面が変わって、額縁がふわーって浮いてて、で額縁の上に目玉がついてるんですけど、
うんうんうん、
その周りに、このステージの周りに、カゴの柵みたいなのがガシャーンって降りてくるんですね。
はい。
で、その瞬間暗転して敵の強さを選んでくださいと。
うんうんうん、
まあ、中ボスですよね。
うん。
出てきたのが、ワイルドフォビズムっていう、ボスと戦闘になりまして。
うん。
まあ、額縁の形の上に目玉がついてて、ふわふわ浮いてるやつなんですけど。
うん。
まあ、こいつが仲間読んだり、魅了してきたりするんですよね。
うん。
で、最初やった時すっげえ苦労した記憶があったんで、まあ、これはキラポンで先、最初に対策しとこうと思って、
うん、
対策してたら難なく勝利しまして。
うん。
なら、戦い終わったら、そのさっきの絵からカゴが消えて、
はい、
鳥が飛んでいくっていう絵に変わったんですよね。
うんうん。
で、さっきのバトルしてたフィールドから出ようとするところに、
うん、
額縁があって調べると、額縁の向こうにぼんやりと最初の広間が見える。絵の中に飛び込みますかって。最初の広間っていう言い方がようわからないんですけど、どこに行くんかなと思って、来たところに戻んかなと思ったら、
うん、
女神の間に戻ったんですよ。
うん。
ほんまの最初の広間に戻って。
はい。
で、あの2階の廊下にあった、カゴの鳥の絵の場所に出たんですよね。
うん。
まあ、そこと繋がってたってことで。で、振り返ってその絵を見てみると、もう鳥が飛んでいく絵に変わってたんですよね。
うんうんうん、
まあ、なるほど。こういうことを繰り返すんかと。
なるほどやね。うん。うん、
で、マップを開いてみると、この丸々の絵って書いたのがいっぱいあるんやけど、
うん。
仮想と中層を合わせて9箇所あるんですよね。
はい、あ、結構あるね。
9分の1クリアしただけと思って。
いっぱい、残りがいっぱいあ
え、
る。
めっちゃ長いな、これ、と思って。
そんなやったか
一個ずつ、潰していこうと思っていくんですけど、
な。うん。
次の絵に向かう途中、石碑がありまして、
はい。
我は、籠にとらわれし、鳥の絵を求めん。赤の泉の天使は、囚われの鳥を哀れに思い、その在りかを見守らん。え、どういうこと？と思って。てか、さっき、鳥逃がしたけどな。で、この近くに噴水があるんですけど、その噴水が赤いんですよね。赤の泉の天使ってそのことかなと。まあまあ、でもようわからんなと思って、先に進むと、閉塞の窓辺の展示室というのがあって。まあ、要はここに飾られてるのが閉塞の絵ってことなんですね。ここに、創生番号741の女の子がいまして、我らが主こそは、世界を創造せし者。その目は全てを見通している。何も隠すことなどできはしない。で、ここに飾ってあった絵を見てみると、閉ざされた赤い窓の向こうから無数の目が覗いている。で、ここ入れるんかなと思ったら、あ、入れへんわと思って。
そうなんや。
あ、よう見たら波打ってないなと思って。なら、さっき入れたその鳥かごのところはたまたまそこに当たったからってことかと。
そうなんや。
入れるところと入れないところがあるんだなと。
なるほど。じゃあ全部やらんでもいい。
っていうことですね。
そうやね。
で、次、静寂の窓辺の展示室っていうところに行って。窓辺に黒猫が座ってこっち見てる絵なんですけど、絵を調べると、鳥の羽が舞う窓辺で猫がこちらを見ている。これも波打ってないですよね。あ、まあこれも外れかと。
違う。
ここに、創生番号666の男の人がいて、虚空を見つめ、動かぬ獣。人間はその視線の先に何があるのか不安に感じることがあるという、全く愚かなことだ。真に危険な存在が獣自身であることに気づけてないとは。っていう、なんか、深いこ
難
とを、
しい、難しいこと言いますね。
まあ、猫が怖いのか、自分が怖いのか、ようわからんけど。次の展示室に向かうんですけど、その途中にまた赤い噴水がありまして、で、その噴水の上に天使が行ってて、で、まあ、さっきの噴水にも天使がおったんやけど、同じ方向を向いてるんですよね。だから、その方向の先が、波打ってる絵がある場所かっていうことなんですよね。で、この噴水の近くにも石碑があって、また同じこと書いてあるんですね。で、要は、その最初の女神の間から左に行けるのは、もう当たりは一つ、最初に選んじゃったってことですね。
そういうことや。
それ以外は外れだったっていう。で、今度、女神の前から右に進むんですけど、もうさっきいきなり中層に上がってしまったんやけど、今度は下層先に探索しようと思って。で、こっち進むと、噴水があるんやけど、噴水は黄色なんですよね。で、その近くに石碑があって、我は茨に囲まれた妖精の絵を求めん。木の泉の天使は、怯える天使を哀れに思い、その在りかを見守らん。まあ、つまり、この黄色の天使の向いてる方向に向かえば正解があると。で、今度は茨に囲まれた妖精の絵を探せってことね。
そうね。
で、この天使が見つめてた方角に、森の神聖の展示室っていうのがあって、行ってみると、まあ、飾られてる絵が蛇だったんですね。
ほうほうほう。
複雑に絡み合った蛇がこちら側を見つめているって書いてて。
うん、
あ、まあ、これでもこっち外れかと思って。
うん、
ここにおった創生番号899のおじいちゃんが、
うん、
絡み合う蛇たちの不規則かつ不自然な姿こそ、混沌の象徴にふさわしい世界はかのように純然たる混沌に満たされるべきなのだ。何を言うとんねん
って。うん、すごいなんかさ、全体的に全部難しいよね、言ってることが。
そうね。
これなんかあの、マデサゴーラのなんか性格出てるよね。
マデサゴーラが言わしてんのか何かわかんないですけど。
うん。
もうこういうこと言う人嫌いやわ。
私も、うん、もうなんか詩的よね、なんとなく全部が。
そうね。
ね、だから芸術派だよね。
難しいこと言ってもいいけど、分かるようにしてくれよと思うんだよね。
そうなんよ。
うん、で、森の秘密の展示室っていうところにたどり着いて、
はい。
あ、ここ波打ってるやんと思って。
うんうん。
で、描いてる絵が茨の妖精の絵やったんですね。
うん。
で、先に創生番号617のお茶に話しかけると、
うん。
浅はかな妖精どもは、踊りに熱狂し、価値ある夜の静寂を台無しにする。
うん、
無秩序な振る舞いに制裁を、我が思考を妨げる者に災いあれ。なんか、勝手なこと言ってますね、この人もね。で、絵を調べると、
はい、
この、茨に囲まれた妖精たちが怯えているようだ。
うんうん、
絵からは得体の知れない力が溢れている、うん、絵の中に飛び込みますか、入ってすると、また浮いてる額縁、同じフォルムのやつがいまして、
うん、
で今度は茨がバーって出てきて茨に囲まれる感じなんですね。出てきたボスがダークレアリズムっていう、
うん、
まあ見た目は一緒なんですけど、こいつがやってくる攻撃が、
はい、
ルネッサンスウェーブっていう名前の、
うん、
いてつく波動してくるんですね、
うんうんうん、
あと仲間呼びとか、あとこっち変身させられてドロヌーバーになってしまったりとか、
うん、
まあ、結構大変なんですよね、
うんうん、
ただ、旅芸人連れて行ってたんで、
うん、
旅芸人の兄が全部解除してくれるんで、まあ、難なく勝利しました、
はい、
初めてやった時こいつも苦労したなと思って、
うん、
めちゃめちゃ泥ヌーバーにされるんで、全然攻撃ができなくて。
せやせやせやせや。
すっげえ鬱陶しなかったんですよね。
その通り。私も、もう、はい、なかなかでした。
はい、で、倒し終わったら A から茨が消えまして。
うん。
で、この後また女神の間に戻るんですけどね。
うん。
ここで思ったんですよ。
うん。
ちょっと待てよ。アンルシア何してんのって。
そういえばそうやね。
そう、一緒に戦いましょうって言ってたの、
うん、
お前何してんのって
。今どこにいてはる。
女神の前で座ってんじゃん。
まさか女神やった。
タバコでも吸いながら待ってんかな。
タバコ吸ってたらびっくりするわ。もう
せめてボス戦ぐらい一緒に戦えようと思って。
おう、そらそうやわな、うん、
で
思い出された。
はい。右の方の道、で、その最初スルーして中層に上がらずに行ったんやけど、
うん、
もう一回行ってみて中層に上がってみたんですよね。
はい。
なら森の番人の展示室っていうのがあって、
うんうん。
まあ、ここの絵が木の葉の間から雲の巣が見えている。
はい。
巣には小さな羽がかかっているようだっていう。うん。で、創生番号876のおじさんが、
うん、
妖精たちは気の向くまま空を舞い、自由を楽しむことができるだろう。
うん、
だが、自由は常に対価を求める。
うん、
行く先に待つ地獄を避ける術はない。
うん。
嫌なこと言いますね。
ねえ。
はい、まあ、結局、中層上がってもこれだけで、あと、ここから奥に行くんかな。
うん。
変国の展示室っていうところに出まして。
はい。
宙に浮かぶ灯籠が 天を覆い尽くしているっていう絵があったんやけど、まあこれも波打ってないんですよね。でここの創世番号74794のおばあちゃんが、
はい、
強く眩しい光に恐怖を覚える人間も儚く淡い光には安らぎを感じるという、
うん、
どちらもその身を焦がす灼熱の閃光であることを知らぬままに、
うん、
嫌なこと言いますね、
うんいいこと言う人いいね、もう、もう、もう慣れたわ。
はい。はい、これだから今奥に行ってるんですけど、奥に向かう、はい、道なんですけど、ここは青い噴水なんですよね。で、その前に石碑がありまして、
はい。
我は雷雲が空を覆いし、花畑の絵を求めん。
うん、
青の泉の天使は、失われた空を嘆き悲しみ、その在りかを見守らんと。
はい。
この情報どうでもいいわ。結局全部の部屋行くんし。
うん、そうね。
うん、で、中層に上がりまして、
うん、
楽園の展示室っていうところに入ると、うん、まあ、蝶の絵があって波打ってるんですよね。
はい。
あ、これ正解入ってもうと思って。
うんうんうん。
まあ、一旦ここスルーして、他のルート潰してしまおうと思って、宝箱とかもあるんでね。
うん。
別のとこ行ってみると、もう一回仮想に降りる道があって、
うん、
その先に、志願の展示室っていうのがあって、
うん、
志願、この方、この騎士って書く。
うん。
要は、悲願の逆ですよね。お悲願。
うん、ああ、はいはいはい。
お彼岸は知ってますよね。
お彼岸知ってますよ。
お彼岸ってどういう意味ですか。
なんかご先祖さんが帰ってくる的な日じゃないんですか。
そう、
あれはお盆か。
彼岸もそうでしょ。
あ、そうか。
だから彼岸の意味は要はあの世ですよ。
うん。
かの騎士ね。
うん。
彼の騎士と書いてかの騎士。
うん。
で、彼岸はこの騎士。要はこの世ってことね。
ほうほうほうほ
う。うん。だ急にここに来て仏教用語が出てきたんですよね。
うん。
これまでずっとなんかキリスト教とか西洋のイメージやったんやけど、うん、急に仏教用語が出てきたなと思って。
もう何でも取り込むよ、みたいな。
はい。で、ここにある絵は、うん、荒野に無数の墓標が立っている。
はい。
うん。創世番号832のお姉さんが、
うん、
人間は死者を弔い、
うん、
墓とやらを建て、花を手向けるという、
うん。
なぜそのようなことをするのであろうか。
うん、
死者とはすなわち、敗者である。そのようなものに思いを馳せる必要はない。まあ嫌な人たちですね。
はい、
はい、でさっきの波打ってた、はい、楽園の展示室に戻りまして、
うん、
ここの創世番号560の女性が、蝶は生きるために花の蜜を求め、
うん、
花は子孫を増やすために蝶へ蜜を与える、
うん、
それを共生関係と呼ぶらしい、
うん、
だがその片割れが失われた時、残されたものは深き絶望の底へ沈むであろう。
うん。
所詮は弱者の慣れ合いに過ぎぬのだ。はい。
はい。
波打ってる額縁調べると、
うん。
雷雲が覆う花畑で漆黒の蝶が舞っている。
うん。
絵からは得体の知れない力が溢れている。絵の中に飛び込みますか？入ってすると。
はい。
まあ、今回は、その、雷が周りに降り注ぐ感じで。
うんうん。
出てきたのが、エビル・キュビズムっていう。
ほうほう。
まあ、これまた額縁と戦うんですけど。
うん。
まあ、こいつめっちゃ仲間呼びするんですよね。
うん。嫌な。
嫌、まあ、なんですけど、まあ、今こっちは強いから、まあ、あっという間に倒し終わりまして、
はい。
最初の A から、雷雲が消えまして、
はい、
でまた女神の間に戻ると、
うんうんうん、
これで全ての絵が変わったんですね、
うん
うん、そしたらその女神の絵にこの雷雲が現れて、
うん、
さらに茨が現れて、
はい、
で女神が鳥かごに閉じ込められたんですよね、
うん、
他の絵から消えたやつが全部女神に向かってきたってことですね、
うんうんうん、
で暗転して女神の絵が真実の姿を表した、これが真実だったんやと、
うんうん、
で女神の絵を調べると雷雲に覆われた空の下、鳥かごに囚われた女神が茨に囲まれ苦悶の表情を浮かべている、絵からは得体の知れない禍々しさが漂っている、
うん、
絵の中に飛び込みますか、入ってすると、
うん、
なんか円形の狭いスペースに出たんですね、
うんうんうん、
でそこに、創世番号443のお兄さんが立ってて、
はい、
創世の女神は地の底に囚われもはやその力を振るうことはない、我らの主こそ新たなる創世の神なり、螺旋の階段を上りし先は大魔王マデサゴーラ様のおわす玉座の間、許可なく近づく者は死を覚悟せよっていう、うん、その自分の主の居場所勝手に教えてどうすんねんって思うよね。
そ
おかしいよね。その死を覚悟せよとか言う前にお前身を挺して殺しに行けよって思うんですよ。
確かに
通ってもええけどみたいな感じやけど、
うんうんうん、
これ書き方的にはやっぱりそのマデサゴーラ様がお呼びだ、死んでくればいいみたいなことを言えばまだええのに、
あ
ようやく来たかとか、そういやええのに、
うん、
許可なく通るものはとか言って、
そうやな、うん、ちょっと、うん、なんか違うね、
うん、で、あと女神が地の底に囚われてるって言ってるんですね、
うんうん、
このセリフももしかしたら初めて出てきてるんちゃうかな、女神が地の底に囚われてるんやっていう、
そんな、あのことか、
うん、それが回収されるのは相当先ですから、
そんなんこんなん一言で覚えてられへんけど、
覚える必要ないんやけど、こんな時からこれ言ってたんやっていう、
あ、まあ、だからそういう想定やってんやな、うん、さっきのことなのな、
うん、だから光の川の底に創世の破片があったっていうのはこういうことなんですよ、
う
ん、
そういうことや、
はい、
はい、
この螺旋階段登っていくんですけど、
はい、
あ、これ、ね、初見で来た時、
うん、
ここは偉い人いっぱいおったなと思って、
うん、
大にぎわいだったなと思って、俺がいた時は
まあ私の時は閑散としてましたけど、
うん、で
強かったよね、
この先ボス戦なんやけど、ボス戦の前にめちゃめちゃ死体が転がってました
から、ね、そういうことやね、はい、
なんか雰囲気台無しなような楽しいようなっていう、そんな感じでした
ね、そうやね、まあ初期はお祭りっぽかったやろうね、
はい
はい、
これね、階段上がっていったところにさらに狭い円形のスペースがありまして、
はい、
ここが最上層って書いてて、
うん、
要はここに死体がいっぱい転がってたんですけど、
うんうん、
この真ん中のところ調べると、場所を移動しまして、
うん、
広い場所に出てアンルシアがおるんですよ
ね、はい、
ここにおったんかい、
おりました、はい、私ようやくここに来ました、
はい、で向こうに玉座があって、
うん、
その手前にゼルドラドがいまして、
はい、
大魔王マデサゴーラ様の御前であるぞ、控えるがよい、勇者とその名誉よ、アルシアが、魔元帥ゼルドラド、大魔王との決着をつけに来たわ、そこをどきなさい、
うん、
な、この玉座は帳で覆われてるんですけど、
うん、
帳の向こうで目が光ってるんですよね、
うんうんうん、
勇者よ、あまりせくと器が知れるぞ、そなた 戦いの美学というものを知らんと見える。教えてやるがよい、ゼルドラドよ。ゼルドラドがこっち向いて、その右手のひらにパワーをため出すんですね。
はい。
このゼルドラド、すべてを心得ております。大魔王マデサゴーラ様。で、右腕を一旦折って、バーンと伸ばすと、溜めたパワーが剣になるんですよね。
はい、うんうん。
貧弱な勇者と頼りなき盟友ごとき、あなたの手を煩わせるまでもありません。
うん、
私一人で滅ぼしてご覧に入れましょう。
うん、
アンルシアが、今の私には盟友ドアラジコがいる。だから、絶対にあなたなんかに負けない。ドアラジコがうなずいて、
うん、
ゼルドラドが、くくく、よく言った。だが、貴様も兄と同じく、我が剣のサビとなる運命よ。魔元帥ゼルドラドと戦闘になりまして、
はい。
これも、さっき死体が転がってたって言うんだけど、他の冒険者たちをみんなボッコボコにやっつけていってた、すっげえ強かったんですよね。
うんうんうんうん、
で俺もこれにやかで最初突っ込んだ時何が起こったんか全くわからんまま倒されたんですよ。
あ、そうなんや。
全く何起こったかわからなかったですよね。
ちょっと待って、ゼルドラドってどんなやったかな。
マジで、
うん、
こいつはすげえ有名なやつですよ。戦闘中にいっぱい剣出してくるんですよ。
ああ、あれか、わかった、うん、はい、わかりました。
その剣が次元爆弾みたいな出て爆発していくんですよ。
あれか。
爆発する前に倒していかなかんねんけど、
うんうんうん、
今回この剣を出すまでもなく、うん、1分5秒で終了しました。
早い早い、うん、早いです、はい、
ゼルドラドが仰向けに倒れて、ぬぐわっ、このわしがこんな小娘たちに敗れるだと、バカな、勇者と盟友の力がこれほどのものとは。だが、これでよい。わしの役目は終わったのだ。どういうこと？まさか。アンルシアがジャンプして、
うん、
帳を切るんですね、
うん。
大魔王がいない。大魔王はどこへ行ったの？答えなさい、ゼルドラド。
うん、
大魔王様は、大いなる力の源、創世の霊覚を求め。霊覚って幽霊の霊に、核爆弾の核ね。
うん。
創世の霊覚を求め、すでにここを立たれた。
うん。
さっき誰が喋ってたんやと思うんですけど。
うん。
目も光ってたしね。
うん。
勇者の力を持つ者を連れてな。それは、トーマ兄様のこと？力を手にするには、勇者が必要。ゆえに大魔王様は貴様の兄を手駒として蘇らすのだ。創世の霊覚とは何なの？アデサゴーラは兄様を一体どうするつもりなの？
うん、
ゼルドラドが仰向けのまま両手を天の方に、真上に伸ばして、
うん、
大魔王マデサゴーラ様、この魔元帥ゼルドラド、しかとご命令を果たしましたぞ。負けとるやん、
うん、
あなたの作る新しき世界、この目にできぬことだけが唯一の心残り、言って消えまし
ょ、う
ん、アルシアが戻りましょう、なんだかとても悪い予感がするの、
うん、
天魔が飛んできて、
うん、
無事戻ってきてくれて安心しましたっていう、
うん。
あ、もう結界のとこまで出てきたってことになってんねやと思って。
ああ、そうなんや。
大魔王との決着はつかなかったようですね。
うん。
ファルシオン様、実は大魔王は最初からこの魔元宮殿にはいなかったようなのです。創世の霊覚を求めて、すでにこの地を絶ったというのがゼルドラドの最後の言葉でした。どうやら私たちはここにおびき出されたようです。
うん、
大魔王、それとトーマ兄様は今どこに？ラテンマが、創世の霊覚、確かにそう言ったのですね。
うん、
何か心当たりがあるのですか？ことは一刻を争います。 エテーネの山頂にある光の神殿へ急ぎましょう。
うん。
ドアラジコ、あなたも飛竜に乗ってすぐに光の神殿まで来てって言って、もう二人飛んで行ってしまうんですね。
うん、ちょっと休憩しようよ。うん、
まあ、その、一刻を争う言うてるから。
まあ、そうか、うん。
いやけど、こっちちょっと心当たりがありまして。
はい。
なんかが郵便局に届いたっていう、あったんで、その郵便局行ってみたんですよ。うん、
はい。
ほんなら、この局員が手紙が届いてるって言って、急に、郵便局員が手紙読み始めるんですよね。
なんで読んでくれんのそれ。なんで読んでいいの
長年にわたる研究の成果で、ついに特別な錬金釜が完成したんだ。
おぉ、
要は、兄から来てるんですね。
そうだね。
だから、お前にプレゼントしてやるよ。うん、こいつは、俺たち錬金術師にしか使えなかった錬金術が、誰でも簡単に使えるようになる夢のような釜なんだ。
うん、
できんねや。きっとお前の役に立つはずだから大事にしてくれよ。約束だぜ、兄より。郵便局員が。この釜と手紙が預けられたのはずっと以前のことなのです。そして今日この日、あなた様にお届けするよう以前から指定されていたのです。これは一体どういうことなんでしょう。ドアラジコは錬金釜を手に入れたと。
はい。
まあ要は、兄からすると、
うん、
この日ラジコが郵便局に来ることを知ってたんです。
なんで？なんで知ってる？
わかるやんか大体。
大体な。
うん。要は過去に行けるわけやから未来のことがわかるわけですよ。
うん
うん、でこの辺の下りは、うん、未来の人に手紙を出すっていう下りはもう明らかにバックトゥーザフューチャーですよ。そこにあった下りです。はい。
コステのね。
はい。要は、錬金釜を欲しい欲しいと思ってたけど、うん、ここで手に入ったんですね。俺、イメージ的にはバージョン2が終わってからもらえるイメージやったんやけど、
うん、なんかこんなストーリーに絡んでくるって記憶があんまなかったな
ぁ。うん。こんな早くもらえると思わなくて、すげえ助かりましたね。
うんうん。
ラジコいっぱい、あの、小瓶とか、清水とか持ってるんで。
うん。
早く錬金して減らしていきたいんで。
うん。使ってこう。
はい。で、光の神殿行ってみるんですけど。
うん。
その、山頂にあるって言われたんですけどね、さっきね。
はい。
これ光の神殿ってどう見ても空に浮いてる感じなんですよ。
うんうんうん、
俺今でも空に浮いてると思ってるんですよ。
うん、
やけど山頂にあると言われたら、あ、そう言われてみれば周り見渡すと、うん、その山の高さとそんなに変わらないんですよね。
ほうほうほう。
で下が雲海になってるから下が見えないだけで、あ、浮いてるわけではなくて、うん、山の上に立ってるんかっていうことがようやく分かったんですけど。
うん。うん。なんかそんな場所とか気にしてなかったけど。
あ、そう。光の神殿って空に浮いてるイメージだったんだけどね。
いや、今見たけど、竜に乗ってるとこから見たら、まあ、山の上っちゃ山の上やけど、まあまあ低いね、山が。
はいはい。その、竜から見たらね。
うん、うんうん。
でも、その、俺、あれがそうとあんま思ってなくて、
うん。
その、降りるときに、
うん。
リストとして出てくるじゃないですか。
出てきますね。
そこで初めて選べる、そこで選ばんといけない場所っていうイメージなんですよね。
あ、はいはい。
まあ実際そうなんやけど。
うん。
うん、で、まあ、とりあえず光の神殿行って、
はい。
で、外側に階段あるんで、そこを降りてみて。
うん。
で、下の広間に行くと、カットシーンが入りまして。
うん。
アンルシアとテンマがいてるんですね。
うん。
来てくれたのね。大魔王の行方が判明したそうよ。テンマが。この先は、悠久の回廊と呼ばれる、地底深くへと伸びる通路につながっています。
うん。
そして、悠久の回廊の果てには 一つの門が存在し、
うん、
この神殿はもともとその門を封じるため建てられたものなのです。
うん、
門の名は奈落の門。また仏教用語出てきましたね。
うん、
その向こうは創世の霊覚という力が眠ると言われています。
うん、
アルシアが創世の霊覚？ゼルドラドが大魔王の目的のことをそう呼んでいたわ。ええ。神の秘跡を封じた扉と同じく、奈落の門を開くには、勇者の力が必要となります。ならば、今、光の神殿の封印を破り、奈落の門を目指す者こそ、大魔王に相違ないでしょう。では、トーマ兄様もそこに、アンルシア、ドアラジコ、大魔王に奈落の門を開かせてはなりません。一刻も早く、かの者を止めるのです。ドアラジコ、今度こそ、この戦いに幕を下ろしましょう。見て、悠久の回廊に入ろうとするんですけど、
はい。
結界が現れまして。
うん。
これは、テーマが、まさか。どうやらこれは、大魔王が残していった結界のようです。私に取り除けるか試してみましょう。で勢いつけて、角生やして頭突きするんですけど、
うん、
破れないんですね。
うん、
この結界は、闇の魔力とは異なる力。おそらく、創世の魔力で作られています。私では取り除けません。そんな、それでは大魔王を追うことが、この結界を取り除く方法を何とか探してみましょう。
うん、
私にしばし時間をください。
はい。
ですが、このままでは大魔王が先に奈落の門を開けてしまうのでは、
うん、
大魔王といえど、悠久の回廊を抜けることはそう簡単にはできないはずです。
うん、
焦りは禁物ですよ、勇者アンルシア。一刻も早く、かの者を止めるのですとか言って焦らしたくせにね。
うん、ほんまよ。ほんまよ、焦りは禁物です。できたよ、今度は。
わかりました。ドアラジコ、私たちはファルシオン様が結界を破る方法を見つけてくれるまでに、見つけてくれるまで、待つことにしましょう。私は城に戻りますって言って戻っていきまして、
うん、
で場面が変わって、地上からこの光の城を見上げるクローズ、
はい、
確かに山の上に立ってるんですよね。
うん、
魔幻宮殿の主大魔王マデサゴーラは己の目的を果たすため奈落の門へと向かった、
うん、
もう少しで私の目的に届く。で場面が、変わって映ってんのが昔のエテーネの映像が出て、
はい、
次トーマの映像が出て、
うん、
なんかでっかい振り子みたいなのが映って、
うん、
でなんかめっちゃまがまがしい感じのでっかい敵が映って、
はい、
それの前でタジロクアンルシアが映って、
うん、
でクローズが、いえ、本当の戦いはこれから始まるのでしたね。その時まで今しばらく待たなくては。ドアラジコさん、あなたは私を許してくれますか？To be continued。
わお、ここで終わった。
はい。アンルシアの部屋で話しかけると物語を続けることができます。って出るんやけど、これでバージョン、2.4 に入るんですが、それはまた別のお話。
はい。いろいろありましたね。
そうですね。このバージョン2は結構ゆっくり話が進んでいくんやけど、
うん、
この辺に来るとタンタンタンときましたね。
そうですね。急になんかダダダって言ったんで、ちょっと今までのんびり気分で聞いてたら、
うん、
もうこんなとこでこんなん言ってたみたいなになりましたけど、
多いですね、
うん
うん、
最後に詰め込んだね。
はい、
はい、
まあ、言うてもまだもう一バージョンありますから
ね。ありますね。
え、もうあと悠久の回廊入るだけちゃうのって、もう俺も頭の中に想像ついてる、あ、あのダンジョンかっていうのが分かってんねんけど、
うんうんうん、
え、じゃあそこだけで終わるはずないわなと。そこに入るストーリーがまたいろいろ必要やから、
うんうん、
もうちょっといろいろ入るためにいろんなことさせられるのかなって思うんですよね。
うんうんうん、
うん、まあ、今回分かったのがクローズが真意だったっていうことね。
そうですね。
でそのクローズがもう少しで私の目的に届くとか言って、
うん、そうやね、それが怖いんよ、なんやのなんやのってなるわ。そう、
こいついいものとか悪いものとか分からんようになるんですよ ね。
分からん分からん、だって目つき悪いもん、
目が黄色になったりしますし、
そうそうそう、
その襟足がその完全に鱗見えてるしね。
うんうんうん、
絶対こいつあかんやつやんってやってる時思ってましたね。
そうそうそうそうそう、うん、怪しい怪しい、すごい、うん、
最後にこいつがラスボスになるのかなとか思いながらやってましたね。
うんうんうん、うん、私もなんか悪もんちゃうかなって思ってた、ずっと。
はい、
うん、分からんね。
うん、うん、で、あのちっちゃいアバ様と兄が出会ってたあれは後にどういうことになるのか、
うん、
ですよね。
そうですね、
生まれた、後にドアラジコは生まれるんですけど、
うん、
まあ、生まれるという表現は合ってないんやけど、まあ、一応赤ちゃんとして誕生するわけじゃないですか、
うん、うんうん、
やけどそのお兄さんとして兄がおんねんけど、あの兄はずっと兄なのか、うん、それとも別の兄なのか、うん、新たに生まれた兄なのか、
うん、難しい、
むっちゃ難しいですよね。
お
う、うん、あと亀様って、
うん、
自分からその力を貯めるために亀になったと思ったんですけど、
うん、
だ前回俺はメモ飛ばしてしまったところに書いてたはずなんやけど、
はい、
誰かに亀様の呪いもこれで解けるとか言ってたんですよ、誰かが、
うんうんうん、
テンスの花でね、
うん、
亀様呪われてたわけじゃないやろと思うんやけど、でも、うん、呪いでこうなったみたいな言い方もあったしね。
そうやね、
ちょっと一貫してないんですね、言ってることはね。
うん、確かに。
あと魔言迷宮ね、うん、ややこしいだけの何やったんやろって思って、
あのなんかまやかしの絵がいっぱいあったやんか、関係ない絵、
うんうん、
あれも一応必要やったん、あれ。
あれは、
うん、
俺はやってた時には意味がわからんかったんですよ、
うんうんうん、
でバージョン5まで来て、あ、そういうことねっていうのがようやくわかりました、う
ん、あ、じゃあまあ一応理由はあるんや、そんだけいっぱいあるってことの。
バージョン5でわかったでしょ。
私は繋がってないから。
そうですか。
うん、
まあ一応ラスボス戦で若干は言ってくれますけど、
うん、
要はあの魔言宮殿っていうのは、うん、絵が見せたかっただけなんでしょうね。
なんなのよ。なんなのよ。
ほんまになんなのよですね。何の説明もなくあんだけ絵を並べられて。戦うのが額縁で全くわけわからんよね。
そうなんだよな、
うん、
見るけどって、
うん、後に回収してくれるけどだいぶ先ですからね。
そうやん、うん、なんなのよなったわ今。2回言うたわ。
はい、まあ、物語はクライマックスに入っていきますんで、
はい、
はい、また次回お待ちくださいと。
はい、
ご意見ご感想をお待ちしております。X ハッシュタグ冒険の女、ひらがなで冒険の女をつけてつぶやいていただけると番組内で紹介するかもしれません。はい、ということで冒険の女、お相手はアニマルジャパンと
ヨンヨンでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。